どうも、丸山交通公園です。更新が2週間も遅れてしまいました。今までテンポよく金曜日に更新していたのに、金曜日に更新されていないじゃないか、どういうことだ、そう思われた方もたくさんいると思います。すいません、僕の怠慢です。本当に申し訳ないです。僕はそういうことがすごく苦手で、でも演劇祭のためやから頑張ろうと思ってたんですけども、なんかお盆とかでいろいろ親戚の家に遊びに行ったりとかしているうちに後ろ回しになってしまって、ぐちゃぐちゃになって予定がそれでできなくて、それでその更新が2週間も滞ってしまうというような不細工な事態になってしまっているうちに、スマップが解散したり、有吉さんと夏目さんが結婚間近だったり、様々なことが起こってしまいました。本当にオリンピックもです。オリンピックもありました。オリンピックでみんな頑張ってるのに、僕は全然ラジオを更新できなくて、ただただ一人で家でラジオを更新しなきゃって思いながら、オリンピックで様々な記録が更新されていくのを見続けていました。そんなわけです。非常に反省はしております。もう演劇祭まであと6日しかありません。これからはしっかりと更新をしていきたいと思いますので、このようにして最初に噛みました。すいません。本当に反省はしているんです。しかし、演劇祭を盛り上げるために作ったこのラジオです。こっからは、マッハスピードで一生懸命更新を続けていきたいと思いますので、どうか皆さん、この感想を虎の穴ラジオを見捨てないでいただきたいという謝罪から今日は入っていきたいと思います。それでは参りましょう。丸山交通公園の感想虎の穴ラジオ。はい、というわけで感想虎の穴ラジオでございます。丸山交通公園でございます。更新の方が遅れてしまったこと、非常に心痛く思っておりますのでございますけれども、本当に申し訳ないですね。こういうことがちゃんとできなければちゃんとした大人になれないということは分かっておるんでございますけれども、どうしてもこうちゃんとできないというところが私の弱みであると思っておるんでございますけれども、今日はですね、もうこの度重なるこの何ていうんですか、更新遅れ、これに愛想をつかせましてですね、今まで一緒にやってくれてきた、玉木誠君であるとか横山清正君、彼らに愛想をつかせましてですね、私一人で、これ撮っていきたいと思っております。ですから一人ですから、もうアイドリングもクソもないんですね。はっきり言ってもアイドリングしてその調子が上がったどうかどうか判断する人がいないわけですから、とてもアイドリングなんかやってる場合ではないわけなんでございますよ。撮ったんですよ、この前、このラジオ、この回のラジオ撮ったんですよ。横山清正君にお願いしてですね、深夜に撮ったんですけども、これが、まあ、ひどい出来でございまして、とても皆様にお聞かせできるようなものではないなというような出来でございましたんで、今日は再度こう撮り直しているんでございますけどもね、もう本当にひどい様でしたよ、はっきり言って。論点はずれる、そして面白くはない、カミカミ、そして眠いとわめき散らすという、そういうひどいラジオやったんで、これはもう一回撮り直さんといかんなということで、今日撮り直させてもらってるんですけども、今日はですね、テーマは何かと言いますと、何かな、そう、共感を生む感想、マジョリティを捉える正しい感想、そして、気づきを生む感想、尊敬されるマイノリティ、感想者の高みへ、この2つなんですね。この2つを課題としてやっていきたいと思うんですけども、まあいろいろ考えました。私もね、一体どういう風にすれば、マジョリティ、多数の人が持っている感想にコミットできるような感想が言えていけるのか、これを考えてみたんですけども、これはね、やっぱりその共感できる感想と気づきを生む感想っていうのは非常に密接につながってると私は思うんですね。どういうことかと言いますと、共感できる感想、これを考えるときに何が重要かと言いますと、まあ、我々観客は 何か表現物を見て、感想を言うじゃないですか。しかしながらこの我々観客というのはそれぞれまあ各々の人生を歩んできているわけですよね。各々の人生を歩んできて各々の別個の人格がある、その人格をもってして作品と相対するわけです。つまりですよ、作品から受け取る情報受け取る、なんていうんですか、感想というのは千差万別なわけですよ。しかしながら、作品が発表された後というのには大概まあ、多数のなんて言いますか、多数派の感想というのが生まれるわけですね。それぞれ別の人生を送ってきて、同じ表現物を見ているのになぜ多数派の感想が生まれるのか、もっと別々の、各個の独立した感想が生まれてもいいようなものになぜか多数派の感想が生まれるわけですね。これはなぜかというと、それが作品の力なんですね。つまり作品が訴えたいこと、これを素直に受け取ることによって多数派の感想、こういうものが表現できるんじゃないかなと思うんですよね。ですから最初から自分の感性で感想を述べようとするのではなくて、作品が何を訴えようとしているのか、伝え手が何を伝えようとしているのか、これをしっかりと理解するという気持ちで作品に臨むことによって、マジョリティの感想というものを生み出すことができるのではないかなと私は思うんですね。ですから観客というのは先ほども言ったように個人個人別個のものです。しかしながらその個人個人別個のものが一つの同じ作品に触れて感想を言うわけです。ここで、みんなの共通のものは同じ作品に触れているという部分ですね。ですからその作品に真摯に向き合っていく、これがまあマジョリティの感想を生み出す一つの解決策なんではないかしらと、こう思うんですね。伝え手の意思を読み解く努力、これが必要になってくるわけです。さてそれでは気づきを生むような感想ですね、これを述べるためには一体どうしていったらいいのか、気づきを生む感想、尊敬されるマイノリティ、感想者の高みへ、これはね非常に重要なことですよね。感想者憧れの的ですよね。マイノリティの人々の感想、まあ感想者の憧れとしてはどんな人がいますかね。まあ映画で言うたら町山富弘さん、そして歌丸さん、食レポで言うたら石塚さんであったり、あと彦丸さんですか、そういった人が当たるんですけども、こういう人たちはまあ感想者としてかなりもうなんていうパーソナリティを確立してるわけですよね。だからそういう人に感想者としてはやはり憧れてしまうわけですよね。で気づきを生む感想、ここで私は先ほど言いましたけども、作り手の伝えたいこと、これを受け取るのがマジョリティの感想であると言ったんですけども、この気づきを生む感想、これを生み出す際にはこの自分が生きてきた人生、これを非常に大きく反映させればいいのではないかなと思うわけですね。つまりですよ、まあ別々の感性があって同じ作品を見る、そして同じ作品の伝えたいことというのは同じですから、それを読み解くのがマジョリティ、そして同じ作品を見て自分という人格のフィルターを通してひねり出すのが気づきのある感想だと思うんですね。それはもちろんいろんなことでいいでしょう。まあそれに演劇やったら演劇、食やったら食、映画に対してやったら映画、それぞれに対して深い知識と洞察ができるようならばそれを出したらいいですし、またまた別分野のね、例えば演劇を、そうですね、三分 C の観点から見るなんていうのもいいでしょうし、文学の観点から見るのもいいでしょう、お笑いを文学の観点から見たっていいわけですよ。そういう風に自分の自信のある視点でもってして作品を眺めることによって新しい気づきを生む、こういったことができてくるわけですよね。だから立川談志さんなんていうのは上手でしたね。世の中のいろんな事象について落語的な解釈を加えることによって新しい視点を発見して人々におおと言わせるわけですから、そういう風なですね、自分の人生を反映させた気づき、それを世に問うていくことがマイノリティと尊敬されるマイノリティの感想やとしてのやり方なんじゃないかなと、私こう思うわけですよね。まあ歴史的文脈が分かるやったら歴史的文脈から攻めればいいし、もう自分の持っている武器、そう ういうものを活かしつつ感想を言っていくことが非常に重要なんではないかなと私、思っておるわけでございます。もちろん評論家やったり批評家、それを職業にしている人々は、まあ文脈を知った上で、歴史を知った上で、様々な知識を得た上で感想を言っていかないと、評論をしていかないといけないんですが、それがお仕事ですから、我々のらの感想じゃ、まあ今回で言えば学生演劇祭を盛り上げるための感想であるならば、おのおのの人生を鑑みて、その人生で言える気づきをどんどんどんどん言っていく。そうしますと、まあ似たような人生を送っている人とは幾人かいますから、そういう人たちの共感を生むことができる。そして面白い視点だなと思ってくれた人の評価にもつながるわけですよね。なんで、そのようにして自分の人生を反映させた感想を言っていく。この二つのことが重要だと思うんですよね。マジョリティを捉えるような作品から素直に受け取った感想、そして自分の人生を反映させた気づきのある感想、この二つを組み合わせることによって素晴らしい感想ができるんではないかなと思うんです。しかしながらですよ、先に気づきだけ言ってしまってもいけないんですね。自分の価値観の押し付けになりますから、まあ共感できる感想、みんなが思っていることをちゃんと思えているんだよという信頼を得てから、自分の人生を反映させたちょっと突飛な気づきの感想を言う、これによって感想に説得力が増すわけです。ですからこのマジョリティの感想というのは非常にマストな条件になってくるわけですね。しかしながらマジョリティの感想だけでは他の人々とみんなと一緒の意見になってしまいますから面白みもない。ですので、このマジョリティの感想とマイノリティの感想、この2つを合わせ持った感想を発表することこそが感想者としての頂きに上り詰める手段なんではないかなと私こう思っておるわけでございます。と一気に喋りましたけどもね、こんな感じで、とりあえず感想を構成していったらいいのではないかなと思っております。やはりこれね、一人で喋るとなかなか長い時間は喋れないですね。パーパーパーパーパーパーパーパー喋っておりますけども、結局一人でございますから、なかなか長い間は喋れない、そろそろ終わっていこうかしらなんて思っておるんでございますけども、前回の放送でですね、 M1 グランプリの感想を言うだとか、教科書に載ってた詩の感想を言うだとか、そういうことを言っていたんですけども、さすがに話し相手がいなくて、それをするのは少し難しいなということで、もう一度玉木聖君やったり横山清正君やったり、こういう人たちを説得してですね、一緒にもう一回話し相手をやってくれないか、こういう説得をいたしまして、説得が完了いたしましたら、そちらの方も、アップしていきたいと思いますので、ぜひ聞いていただきたいなとこう思っております。さて、次回はですね、まあ、その M1 グランプリであったり、詩の感想であったりとですね、あと、わからなかった時、アホやと思われないために、尊敬せざるマイノリティ、感想者として失格しない方法、これをお届けしたいと思います。最後の質問になりますね。結局その作品、作りの伝えたいことがわからなかった場合に、どういった感想を言えば、まあ感想者として、失望されないか絶望されないかという、まあ前回の演劇祭において僕が犯した失敗ですね、作品を見てうまく気づくことができない、作者の伝えたいことがを理解することができなくて、うまく感想が言えなくて人にバカにされるという、こういう状況を防ぐために一体どうすればいいのかということを次回考えて発表したいと思いますので、ぜひそちらの方も聞いていただきたいなと思います。京都学生演劇祭も、開催まで1週間を切りまして、私も演劇祭のブログの方にですね、自分の第1回出場した時の経験などを書き連ねて、まあ演劇祭で活躍すると女が抱けるというね、謎の文章を載せて、まあなかなかのアクセス数があったらしいんで嬉しいんですけども、盛り上げにね一役買おうかなと言って頑張ってるんで、ぜひそちらの方も呼んでいただいて、ぜひチケットの方を予約していただいて、学生たちの熱い戦いが見える夏のイベントでございますので、ぜひ皆さんにご覧いただきたいなとこう思っておる次第なんでございます。あとはですね、まあ何をやりたいかってあれですね、とりあえず直前にね、優勝予想スペシャルをやりたいですね。ですからこの今まで学んできた感想の力を生かしましてですね、まあ、チラシに載っている各団体のあらすじであるとかですね、 各団体の紹介、こういったものを見ながらどこが優勝するかというのを大予想していくという、そういうこともぜひしていきたいと思いますし、また、演劇祭が終わってからもですね、感想をすると どんどんアップしていく。また、演劇祭中にもですね、僕、全部、1ステージ目に見に行く予定なんで、見終わった後に感想のツイキャス、まあ、ざっとしたところですけど、魅力をバッとお伝えして、後半にお客様が来ていただけるような仕掛けをね、していければと思っておりますので、そちらの方もぜひ聞いていただきたいと思います。いやー、長いお盆休みにしまって申し訳ないです。実家に帰りましてですね、親戚一同にお前は何をしているんやと、ワンマンショーとはなんだ、コメディアンとはなんだと、ちゃんとしなさい、就職をしなさいと煽られ続けましてですね、私ちょっとうつ気味になっておりまして、なかなかアップができなかったことをお詫び申し上げます。あー、もう喋ってる流れで言っちゃいますね。ちょっとうつ気味なんですよ。本当に辛いんですよ、毎日。感想なんて言ってる場合じゃないんじゃないかなというね、感想、他人のことを見てるぐらいやったら自分のこと考えた方がいいんじゃないかなっていうような状況なんですけども、一生懸命感想を言っていきたい、感想者として向上していきたいと思っております。感想者として向上するぐらいやったら生活者として向上せよっていう話なんですけども、生活者として向上するよりも感想者として向上する方が簡単そうなので、生活を犠牲にして感想者としての高みへ参りたいと思いますので、皆さんもぜひ一緒にこの感想者としてね、生活を犠牲にしてしっかりと高みに登っていければなと思っておりますんで、次回以降もぜひお聞きください。はい、それでは短いですがこれで終わりたいと思います。丸山交通公園でございました。どうもありがとうございました。はい、というわけで感想トラナラジオを聞いていただきました。オープニング一人で喋って、中ほども一人で喋って、エンディングも一人で喋るという、なかなか寂しいラジオになってしまったんですけども、次回以降はきっちりと更新をしていこうと思います。次回は、尊敬されざるマイノリティにならないためにはどうするか、そういうことを見ていきたいと思いますし、前回積み残している課題の方も発表していきたいと思います。さて、演劇祭非常に近づいてまいりましたので、ぜひ皆さんも予約をして見に行ってみてください。楽しいと思います。そして皆さんと一緒に私感想者として高みに上り詰めていきたいと思いますので、どんどんツイッター、ブログ、フェイスブック感想を上げましょう。そして盛り上げていきましょう。絶対にいいイベントになると思います。ここまで更新を遅らせておいてこんな偉そうなことを言うのは傲岸不遜だということは承知していますけれども、傲岸不遜を承知でこんなことを言うほどに私演劇祭のことを愛しておりまして、演劇祭を盛り上げたいと思っておりますので、ぜひこの熱意に皆さん共感をしていただいて一緒に盛り上げていければなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ともとも感想虎の穴ラジオの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、さようなら。丸山交通公園でございました。